皆さんおはようございます。数日涼しい日が続いたなと思ったらまた暑くなりましたですね。体の管理、体調の維持がですねなかなか、大変だなというような今日このところでありますけれども、ほとんどの方がといいましょうか、元気に今日集まることができましたし、またしばらく体をですね、壊していた方も先週からですね元気に、共に礼拝を守ることができるようになったことを感謝したいと思います。今日はですねローマ書の、6章の1節から12節まで読んでいただいたんですが、なんで14節までじゃないんだろうと思われた方もいらっしゃると思います。まあ、変な言い方ですけれども14節でもまででもいいと言いましょうか、ですけれども、まあ、特にですねこの12節の、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従うようなことがあってはなりませんというこの聖句がちょっと印象に残るかなと、ここで切った方がということでですね、ここまでにされていただいた次第です。今日のメッセージはちょっと理屈っぽいメッセージになるかもしれません。そもそもこのローマの信徒への手紙は理論的と言いましょうか、まあ平たく言えばちょっと理屈っぽい印象のある手紙ですね。確かにこれは神学論争であるわけです。ですからどうしてもそういう印象を私たちは受けるということになるんだと思います。かたやユダヤ教の、まあ、伝統の中にいる方々がいらっしゃって当時ですね、そしてその伝統の中で神の義、その解釈の中で神の義ということを考える人たちがいるわけです。その人たちはイエス様の時代、あるいはこの手紙を書いたパウロの時代、多数派の人たちであって、そして救いっていうのは何らかのこの行いによってもたらされるものだというふうに信じています。割礼を受けて、それから安息日を守って、10戒を遵守して、あるいはまた彼らがその解釈として作ったさまざまな規則があるんですけれども、そういう規則規律を守ることによって、罪は許されるんだというふうに信じて、またそうしてそのように教えている人たちがいるわけです。まあ、こういう考え方といいましょうか、今でももちろんあるんですね。今私はアサエル通りというのが東エルサレムにあるという、そこの道路を挟んでですね、見事にユダヤ人の地区とパレスチナ人の地区が分かれていると、そこがこの50年間どういう歩みをしてきたかという本、すごく興味ある本をですね読んでいます。そもそもパレスチナ人とユダヤ人そんな仲悪くなかったんだなということを思わされる本です。どうしてそれがこんなになっちゃうんだろうということをいろいろ考えさせられる本なんですけれども、まあ、その中でですね、安息日にどうしてもどうしてもそれ取ってこなきゃいけないとか、なんか仕事があるんだけれども、ユダヤの人たちできないと。そうすると親切なというか、友達のパレスチナ人がですね、私たちの信じる信仰ではそれは別に大丈夫だからやってあげましょうということがよくあったというふうに書かれているんですね。まあちょっと今のは余談かもしれませんが、そのようになんかこう行いをする、こういう規則を守るということによって、神様と和解することができるんだというふうに信じている多数派の人たちがいたわけです。それに対してパウロは、私たちはすでに読んできましたように、いやそうではなくて信仰によるんだと、神様との和解、救い、それはもう信仰により、信仰だけでいいんだというふうにですね、語ったわけですね。そうするとその伝統的な考え方をしていた人たちからいろんなですね質問が来る、あるいはパウロはそういうことを想定できるわけです。大体こういうこと聞かれるだろうなと。もし人の不義が神の義を明らかにするっていうんであれば、それなのに怒りを発する、神様は正しくないんじゃないだろうか、そういうふうに聞いてくる人がいた、あるいはパウロはそう想像した。 あるいはもし人の偽りによって神様の真実が明らかにされるんだったらば、なぜなおも罪人として裁かれなければならないんですか、とこういうふうに聞かれる。そしてついには、いや信仰によって救われる、だったらば善が生じるために悪をしようというふうに言ってもいいんじゃないだろうか、まあ、そんな問いかけまで出てくるわけです。この6章もではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか、そんな質問で始まってるんです。これも予想される質問、あるいはパウロがそのように聞かれたことがあったんでしょうね。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか、それに対して、と言いましょうか、まあ、これは5章の20節の罪が増したところには恵みがなお一層満ち溢れましたというその言葉に対する想定される質問、あるいは実際に聞かれた質問だったんでしょう。それに対してパウロは、いや決してそうではないと、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう、とこういうふうに答えているわけです。まあ、この答えをね、足がかりにしてこの6章全体はこう語られているというふうに言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。ですから、この答えの意味を捉えるということが、ここでのパウロの話していることを理解する鍵になるということになるかと思います。もう私たちは罪の中に生きることできない、とこういうふうに言うわけです。罪の中に生きるというのはどういうことなんでしょうか。一回も罪を犯さないということなんでしょうか。そうではなくて、まあ、私たち全ての人、もう時代を超え民族を超え、ね、この育った環境の違いを超えて、もう全ての人に共通の、まあ、生まれたままの人間の生き方っていうのがあります。パウロはユダヤ人も異邦人もこういうふうに言いましたけれども、とにかく全ての人が生まれたままのある生き方、人間の生き方っていうのがある、まあ、それをまあ、罪というふうに言っても間違いではないと思うんですが、そしてその生き方のゆえに、この3章23節で読みましたが、その生き方のゆえにみんなね、神様の栄光を受けられなくなってしまっていると、こういうふうに言うんですね。なるほど、そうしますと、じゃあその生まれたままの生き方っていうのはどういうことなんだろうか、神様の栄光を受けられない生き方ってどんな生き方なんだろうか。なんか私たちはすぐにですね、なんかこうすごく悪いことをするとかね、そういうようなことをなんかこう思い浮かべますけれども、でもそういうことではないと。6章12節に読みました、罪に支配させる生き方、これがですね、生まれたままの私たち の生き方、神様の栄光を受けられない生き方ということになるんですね。じゃあ罪に支配させる生き方ってどういうことだろう。私は別にそんな罪に支配させるなんてね、そんなふうには思いません。誰もそう思うと思いますが、その言葉の意味は、自分をはじめ神様以外のものを中心として判断し、決断し、実行する、またそれしかまあある意味でできない、そういう生き方、それを罪に支配させる生き方ということなんですね。今日講読で読みました詩編の119編に、こんな私たち回収が読んだ言葉、思い出されるかもしれません。確かな判断力と知識を持つように 私を教えてください、こういうふうにこの詩編作者は祈っています。確かな判断力と知識、これがまあないんで教えてくださいということなんですね。つまり、じゃあ確かでない判断力と知識って何なのか、それこそが私たちが生まれたままに持っていると今言いました、神様以外のもの、自分を含め神様以外のものを中心にして判断したり決断したり実行する、そういう生き方なんだということなんです。 まあ、私は自分をはじめというふうに言いましたけれども、ある人は思うかもしれません、自分を中心になんかしたことはない、私は困っている人や悲しんでいる人をもう本当に助けたいと思うし、そういう動機によって判断し決断し実行するのだ、そういうふうにおっしゃるかもしれません。そしてそれは素晴らしいことだと思います。ですけれども、人間愛によって人類愛によってそうするんです、その方がおっしゃるならば、つまり神様を中心としていないならば、やっぱりそれはね、神様の目にはこの罪の中に生きている生き方だというふうに、まあ、言わざるを得ない、あるいは聖書はそのように伝えているわけなんですね。この心理学者がの研究によらなくてもですね、まあ、確かに私は誰でも人のためとかですね、困っている人にというふうに思ったこと一度や二度は誰でもあるでしょう。でもよくよく考えてみると、やっぱりその奥の方にですね、そうする自分、そのようなことができる自分、その自分に出会いたいというような、この私の中の思いというのがあったりするんじゃないだろうか。つまりもうちょっとややこしい言葉で言うならば、なんかこう自分がここにいていいっていう、こういう存在の足がかりをですね得るためというところがどっかにあるんじゃないだろうか、そのように思ったりするわけです。でもまたある方はいらっしゃる、言うでしょう、いやそこまでクソ真面目に考える必要はないんじゃないでしょうか。まあ普段はそうかもしれない。だけれども神様は私たちの生き方について、まあある意味クソ真面目なんです。まあ失礼な言い方ですけれども、そして神様は私たちが罪に支配される生き方をしているというふうにご覧になるんですね。ところでこの罪に支配させるの支配は、この章で他にも支配という言葉が出てきますけれども、ちょっと違う言葉なんです。もともとの文章ではですね、この支配は王様の支配を表す言葉です。絶対的な支配を表す言葉です。ですから、この私たちはもう罪に支配されるような、させるような生き方はもうしないんだ、しなくていいんだと言ったときに、罪を、つまり自分中心、神様以外を中心とするそういう生き方、それを絶対的な王様としてね、支配されて生きるということはもうする必要がないし、もうできない、こういうふうに言ってるんです。それはもう全く罪を犯しませんとか、全く罪から清められて真っ白ですというふうに、またそういうふうに生きますというふうに言っているのではないんです。私たちにはそんなことはできない、不可能であるということは誰よりも神様がご存知です。だけれども罪の中に生きることはもうできない、あるいはする必要がない。正確に言うならば、いつもいつもその中、罪の中に生きる、いつもいつも当たり前のこととして、このですね、この生まれたままのと言いましょうか、罪のと言いましょうか、先ほど言いました、もうとにかく自分が中心の判断、決断、実行、これが当たり前のこと、いつもいつものこと、たとえそのような行動をしてしまっても別に何とも思わない、それは普通でしょう、何が悪いんですかという、そういう生き方はもう私たちはできないはずだと、こう言っているわけです。でもここでもさらに感じるかもしれません。今までこのローマの信徒への手紙をずっと私たちは読んできましたけれども、なんか随分風向きが変わったんじゃないだろうかなと。今までは救いは恵みによるんだ、信仰によるんだ、行いによるんじゃないんだ、ありのままイエス様信じればそれでいいんだ、まあいわばそういうですね、まああったかいと言いましょうか、そういうことをずっと聞いてまいりました。ここに来てですね、罪の中に生きることはもうできないというふうに、まあいわばですね、突然こう毎日の生活の問題、あるいは行いの問題について言われている。そのような行い、そのような生活はもうできないはずだ。なんか こう聞こえ方が違うな、風向きが違うな、そんな風に思われるかもしれませんね。そうであるなら私たちはここで問わなければなりません。今まで聞いてきたあのことと今聞いていることとはどういう関係があるんだろう、そういうふうに問う必要があると思うんですね。まず知らなければならないことは、罪の中にとどまらないというあり方、それはそれによって救われるんだとか、それによって神様と和解するんだということではないわけです。そういう文脈で話されているのではない。救いは、和解はすでに完全に成し遂げられた。イエス様によって私たちは罪許されたというところに立っている。その救いをもう 100% いただいたものとしてここにいる、そういう私たちがどのように生きるのかという、そういう文脈でここは語られているということです。それにしてももう一度問いたくなります。罪の中に生きない生き方、うん、分かった、私は救われている、そしてその救いについて言われているのではない、もうイエス様によって救われた、だからその救われた私が罪の中にとどまらない生き方、罪の中に生きない生き方をこれからしていくんだ。でもどうしてそんなことがあり得るだろうか。何度も私たちは聞いているじゃないか、イエス・キリストを信じたからもうハレルヤ、罪はもうどっかにすっ飛んでいって、私はもう決して罪を犯しませんというものに変えられたのではない。それは将来私たちが希望として持っていることだ、そう聞いたではないか、そういうふうに思われるんじゃないかと思います。そのことが、3節以降で語られているんじゃないかと思うんですね。ちょっと読みますと、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆またその死に預かるためにバプテスマを受けたこと、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。この部分、この御言葉の鍵はキリストと共に、キリストと一体という、この共に一体ということだと思います。私たちはこういうふうに聞かされ、そしてこういうふうに信じますね。つまりイエス様が来てくださって、私の罪を負って十字架にかかってくださり、葬られて復活させられたんだ、アーメン、ハレルヤ、こういうふうに聞きます。でも実は私自身が、皆さん自身がキリストと共に、キリストにあって十字架にかかり、葬られ復活させられたんだとここに書かれているんですね。現実にそういうことが起こったんだと。目に 見ることはできないかもしれないし、実際私はイエス様と一緒にっていうふうに感じないかもしれないけれども、霊的な出来事としてこれは現実に起こったことなんだと言っているわけです。3節にありましたキリストに結ばれるためにというのは、キリストの中にというふうに直訳することができます。キリストの中に入っているんだ、キリストと一体なんだ。まあでも一体というと、なんか2つのものが1つにくっつけられてですね、でも2つではあるけれども1つというような、そんなイメージですけれども、キリストの中に入ってしまっている、完全に1つになっている。私たちがキリストのうちに入ってしまっている。そのような姿で主も私も十字架にかかったんだ。そして葬られ復活したんだ。預かっているんだ。まあね、あんまりこなれない言葉のような気がしますけれども、主に預かっているんだ。キリストが死なれるとき、私たちもキリストの中に、その死の中に入ってしまっているんだ。 そういう状態で主は死なれたんだ、私も死んだんだ。そして何が起こったのか、復活です。キリストが死からよみがえらされた、それは神の栄光の技だったと4節に伝えられています。そのように私たちも新しい命に生きるためによみがえらされたんだ、これはもう出来事なんだ、そう感じるとか感じないとかそういうことではない、そういう出来事がもう起こったんだと。キリストと一体ということは、十字架の死と埋葬と復活の出来事は私たちにすでに起きた出来事なんだということを伝えているわけです。だから死はもう支配しない、死は征服された、打ち破られた。6章の23節、この章の最後の節ですけれども、罪の報酬が死ですとこういうふうに書かれていますね。まあ罪と死はまあいわば一体なんですよね。罪の報酬が死、罪、死、他はない。だから死からよみがえらされた私たちは罪から無関係に、まあ罪の支配から解放されたと7節にあります。原文では単純に罪から義とされたというふうに書かれています。6節では罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためと書かれています。ここでも罪に支配された体というのは、まあ、この肉体、うん、まあそうかもしれないけれども、もう少しこの体を使って私たちは生きているわけですけれども、その生き方のことをここでも言っています。先ほど私たちが考えました、思い巡らしました、罪に支配されていた生き方、そこからですね、私たちは解放されたんだということなんですね。さらにこの罪に支配された体のこの支配はですね、先ほどの支配は王様でしたけれども、ここではご主人様の支配です。ご主人様の支配ということは、まあそれに支配されるということは奴隷として使えるということですよね。まあそういうような生き方から私たちがもう解放されたんです。そして11節で、私たちは罪に対して死んでいるけれども、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさいと。先ほど申しましたように、もう現実としてそれはあるんだけれども、私たちそれを完全にこうですね、自分のもう本当に何て言うんでしょうかね、まあ理解とは違うんでしょう、自分のものに仕切るということがもしかしたらできないかもしれないとパウロは考えたのかもしれない、そう考えなさいとこういうふうに言っています。でもこの考えなさいはとっても大切な言葉だと思います。私たちが現実にもうキリストのうちにあって死んで埋葬されてよみがえって罪の支配からもう解放されている、そのことをいつもいつも考えなさい。この考えなさいは繰り返し考えなさい、繰り返し考えなさい、今日も考えなさい、そのように思い続けなさいということです。まあ神様は私たちは確かにね、今申しましたように現実の出来事としてキリストと共に復活したんだけれども、 100% 復活の命を、つまりこの罪から解放された命を生きることはなかなかできないということをご存知なんです。つまずくってことを知っておられるんです。罪はもう支配者じゃないんだけれども、もう王様じゃないんだけれども、でもかつてのその支配者の声をなんかこう聞いてしまう、それになんかこう引きずられてしまう、従ってしまうということがまあまああるんだということをご存知なんです。ですからそう考え続けなさいと、いつも自分は、私はキリストと一体、新しい命、復活の命を生きるものなんだということを確認しなさいと。そこには悔い改めも伴うかもしれません。確認するとき、まあもしかしたら多くの場合、いやそういう生き方していなかったなと、昔のご主人様だったですね、昔の王様だった、そういう声に従ってしまったなと。でもその時にですね、ああだから私は救われていないとか、ああ私はもう二流三流四流のクリスチャンだとか、まあそんな人はいないんですけれども、そんなような変な考え方しないでですね、その時に私はキリストと共に死んで 蘇ったものなんだ、蘇らされたものなんだと考え続けなさい。新しい命に生きるものなんだと考え続けなさい。それがあなたのアイデンティティだから。そういうふうに私たちに語りかけてくれているわけです。そして12節で従ってと始まります。今まで私たちが聞いたことを土台として、もうちょっと直訳的に言いますと、今まで聞いたことから計算して、今まで聞いたことから割り出して、という意味です。割り出してどうなのか。体の欲望に従ってはいけませんと書いてあります。五体を不義のための道具として罪に任せてはいけませんよと書かれています。ここで任せてはならないというのは、近くに立っていてはいけないよという意味です。近くに立っちゃいけないというんです。罪の近くに立っていてはいけないと言ってるんです。どういうことかというとですね、具体的に言うならば、神様にそぐわない思いや考えが、あるいはそうではない、自分中心の望みとか、そういうものがですね、私たちのこの思いの中に浮かびますよ。その時にその思いをですね、あるいはその望みを温めて思い巡らしてチラチラチラチラ見て、そういうことしてはいけないと、そうしなさんなと、そういうふうに言ってるんです。火の近くにいたら体が温かくなりますね。まあ今夏だからね、ちょっと冬の例えかもしれませんが、でもそういう思いを温めるならば、罪の力を温めることになる。だから近くに立ってはならない。もうちょっと具体的に聞きたいな、どういうふうにして罪に支配させないんだろうか、どういうふうにして近くに立たないようにするんだろうか。自分自身を神に捧げ、五体を義のための道具として神様に捧げなさいというふうに、書かれています。そうだ、私の思いをね、この24時間のうちの半分以下かもしれない、でも考え続けなさい、考え続けなさい、考え続けなさいと言われていたから、そうだ、自分はこちらのですね、私のアイデンティティはイエス様と共に新しい命に生きているものだから、自分を神様に捧げていこう、自分の人生を神様に捧げていこう、神様の導きに従っていこう、そういうふうにですね、この語り続けると言いましょうか、宣言し続ける。神様が私をこの地上で用いてくださるんだ、そして私はやがて天の御国に行く、イエス様のもとに行く、そしてそこに希望がある、そこでは罪はもうない、罪から解放される、その道を歩いていこうと、捧げていこうと。ハワイの教会の、ウェイン・コデイロっていう先生がいます。その教会の方がチームが一回来たことがあって、いろいろお話をされていただいたことがあったので、その先生の本を何冊か私読みました。大エンプティっていう言葉がなんかすごく印象に残りましたね。空っぽになって死になさいと、こういうふうに言うんです。私たちいつかこの世を去る時が来る、その時にもう主に捧げ尽くしても空っぽになってね、それでこの地上を去っていこうじゃないかというようなことをこの先生がおっしゃってもいたでしょうし、私は書物で読みました。そうだよね、全部もう捧げて空っぽになって主のもとにね行けば、もう本当にいいじゃないですか。もう時間もから私の賜物も、それから与えられている収入とか、そういう経済的なものも捧げて、最終的にはもう空っぽになって、世を去っていこうじゃないか、そういう思いに生きるのが復活の命に生きることではないかなというふうに思います。神様と一体になって生きるということじゃないかなというふうに思います。そしてその思いを持って生きるときに、いろいろ誘惑はあるでしょう、でもその思いを手放さないで生きるときに、私たちの持ち味が主にあって生かされる。そして私たちが自分という存在のこの土台が本当にしっかりしたものになってくる。あの人は羨ましいな、そういうことがだんだんなんだね、こう解放されてくる。私はここに主と共にありますという、その思いに導かれていく。皆さんどうでしょうか。そちらの方がいいんじゃないですか。おいしいもの食べるのも僕大好き、ゆったりした部屋にいるのも大好き、 だけれども私は主のものであって主は私のもの、まあ、私ねイスラエルでこのあのリングの方のねダビデの町っていうね一番あの旧市街よりもっと古いあの今すごく靴の進んでいるところですよ、これ画家のね6章の4節だったと思う、私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のもの、それはまあ直接的にはあの男女のことでね、まあ、これよく結婚の時にユダヤの人がするらしいけれども、でもイエス様と私たちの関係あるいはイエス様のと教会の関係がなんかこう象徴的にそこに表されているともそういう読み方もできますね。神様はイエス様は私のもの、私はイエス様のもの、そこに生きることの方がよっぽど素晴らしい、よっぽど素晴らしい、そのような思いを持って生きていきたいなというふうに思います。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、今日の礼拝をありがとうございます。私たちは受けることではなくまず捧げることを思いつつこの場所に集まってきました。あなたにこの時間を捧げ、そしてまた私たち自身を神様の前に捧げる、そういう時としてこの時を私たちは持つことができまして感謝いたします。そしてでも私たちは捧げることによって多くのものをここで受けております。神様の見返り、神様の慰め、神様のその何て言うんでしょうか、エネルギーと言いましょうか、力、そういうものを私たちはここでいただき、そしてこの1週間それぞれの場所に使わされてまいります。神様どうぞこの1週間伴ってくださいますから、私は新しい命に生きるもの、そのことを繰り返し繰り返し宣言しつつ歩む1週間でありますようにお守りください。今日は月の第一礼拝、第一の主日ということで招きの時があります。どうぞ神様、一人一人があなたからいただいた言葉、そしてその中にはこのイエス様を信じたいという方、あるいはこのイエスキリストを信じようという方、そういう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。どうぞ応答の時にその方があなたによって、招かれておりますから、手を挙げて神様の語りかけ、呼びかけに応えることができますように導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。